You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。ベリーインポータントパーソン。ピップとは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続き、株式会社ルーク19代表取締役の渡辺飛鳥さんです。渡辺さんは京都市北区出身の35歳、カリフォルニア州立大学卒業後、帰国され英語教材のブリタニカでトップを取られ、最年少の管理職として活躍されました。昨年秋に今の会社を設立。無料サンプルがインターネット上で手に入るサンプル百貨店をオープンさせ、世界初のビジネスにチャレンジされています。この事業を発展させ、さらに大きな夢を目指す渡辺さんの次のビジョンとは。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き渡辺飛鳥さんです。こんばんは。
こんばんは。
先週伺いました、インターネット上にオープンされたサンプル百貨店、はい、これは無料でお好きなサンプル商品が手に入る、
はい、
この仕組み、もう一度リスナーの皆さんにお聞かせいただけますか。
はい、サンプラーという疑似通貨を使って、いろんな数ある商品の中から本当に自分が欲しいと思われるサンプルを手にすることができると。だから何でもかんでもただでばらまいてしまっていると、皆さんそれ全部もらってしまって、結局サンプルハンターとか検証ハンターの餌食になってしまうんですけど、
はい、
こう対価を払って自分のこう決められた財産の中から本当に欲しいもの、興味があるもののところに行って、それをもらって、その対価としてフィードバック、企業様にそれを使ってみた声とかコメントとか感想投稿をきちっと返していく、アンケートをしっかり返していくというような、そういう相乗効果で回っていくんですね。
ね、皆さんインターネットで、サンプル百貨店のページを開いていただきますと、こう、ピンク色の、ね、制服を着た可愛い女の子、エレベーターガールさんですよね、
は
い、あれは。
で、
何階はペット売り場です、うん、何階は子供服です、うん、じゃないですけど、こうちゃんとご案内してくださって、欲しいサンプルをその通貨サンプラーで買っていくっていうかね、まあ、もらっていくんですけれども、すごい仕組みをね考えられた渡辺さんなんですけれどもね、この新規事業を始められる前はですね、かの英語教材のブリタニカで世界トップセールスですね、142カ国のトップって、まあ、これすごいんですけど、それはどういうことなんでしょうか。
もともとは訪問販売だったんですけど、私たちの時はまあ書店さんとかでキャンペーンをしながら、
いてありました、いてありました。
ですよね。でも私あれがどうしても嫌いで、書店がもう好きにならなくって、展示会っていう新しいマーケットを自ら開拓したんですね、幕張メッセとか、ああいうビッグ東京ビッグサイトとか、横浜パシフィコとかに行くと、常にこう年間を通していろんな大きな展示会がやってま す、
ね、
そこには人が集まってくる、集まってくるところにブースを出して、そこでいや英語の必要性は皆さん感じてらっしゃるわけですから、英語の必要性を語りながらキャンペーンをしていくというようなやり方に変えたんですよね。そしたらものすごい反響があって、うちの組織だけ常に売り上げをトップにキープできたっていう。
もともとこうアメリカに留学されてた渡辺さんなんで、英語はお好きだったんですよね、
そうですね、だからね、英語を売るというよりも、教材を売るというよりも、その先にある夢ですよね、その人の生き方変わりますよ、自信がつけば生き方変わりますよっていう、その先の将来を売っていたっていう感じですよね。
夢を売る、ちょっとまあね、この関西圏にもたくさん営業なさってる方が多いんですけれども、営業マンの皆さんにその世界トップセールスから営業のコツをちょっと教えていただいていいですか。
ね、本当にね、For you だと思うんですよ。
For you、
For you、 相手のために、
相手の顔に、あなたのために、
そうです、そうです、だから押し付けではなくて、人ってね、やっぱり人の話を聞いてくれる人のことをやっぱり聞くじゃないですか、でなかなか今の社会忙しいから、なかなか自己主張できる場ってないですよね、家族でさえもゆっくり話を聞かない、同じ食卓に座って人の話を聞かない、だからこう私はどっちかというと もうプレゼンテーションしたというよりも聞き上手だったんですよ、
うん、
セールスの秘訣は絶対に喋り上手よりも聞き上手なんですね。相手の言うことをうんうんってこう聞いてあげると喜んで喋りはりますよね、うん、で心の中にあるムラムラムラムラしたものをうわってこう出してくれたら、うん、すからかんになって気持ちよくなりますよね、うんうん、はい、そこにこうふっと持っていくと受け入れはるんですよ。
買ってしまう、
うん、
そうなんですか、
うん、絶対聞き上手、
すごい話を聞きましたねえ、なんか聞き上手か、ちょっと私も考え方をね変えて、いつもベラベラベラ喋ってるんですけど、うん、変えたいと思いますね。でその、聞き上手の渡辺さんが現在、はい、サンプル百貨店を立ち上げられて、
はい、
もうあのヤフーのサイトでもですね、はい、アクセス数がナンバーワンで、はい、もう大変急成長のサイトということで、はい、もう一回だけアドレスを今週も皆様に言っていただけますか。
はい、www.sample.jp、 サンプルの3は数字の3で ple.jp ですね。
はい、皆さんぜひあのアクセスして、はい、サンプル百貨店でサンプルをお求めいただければと思いますが、ます、ではここで、はい、渡辺さんの今週のリクエスト曲、松田聖子さんで青いフォトグラフお聴きください。今日のゲストは株式会社ルーク19代表取締役の渡辺飛鳥さんです、はい、久しぶりにこの曲聞いてどう？
もうじーんときちゃいましたねもうなんか自分の青春時代が一気に蘇ってきたっていう感じ
ね。聖子ちゃんの歌聞かれたの、うん、小学生ですよね。
はい、もう大好きだったんですよ。今も好きですけどね、うん、なんかこう一度破いてテープで貼った写真のってなんかないですか、そういうことって
ありますね。
ありますよね。私何度もあるんですよ。もうバッと破いてしまったけどやっぱりってこうテープで貼り直して、
はい、
なんかこう写真はセピア色に焦る日が来ても輝いた時を忘れないでねっていう、こうせっかく生かされてるんだから、こう写真とかね、本当日々っていうのはついつい色あせていってしまうけど、
うん、
今を輝けていきたいっていうような、そういう願いがなんかこもってるんですよね、この歌の中に。
うん、すごいなんか渡辺さんの思い入れのある曲のようなんですけれども、はい、なんか渡辺さんはあの中学校の時はちょっと不良娘だったってそうなんですが、
そうなんですよ。あの、まあ、中学あの積み木崩しっていう言葉が流行ってた時代だったんですね、はい、うん、でむちゃくちゃ悪い中学だったんです、京都の中でも。
はい、あのどことは言わないけど悪かったんですね、うん、
はい、はい、でなんかもう本当に親がも心配しちゃって長野に強制転校させられちゃったんですね。
じゃあその後は中学生生活は長野県で。
そうです、中学2年生から高校生まで。
その後アメリカの大学に留学されるんですよね。
はいはい、
でなんか随分向こうでいろんなことを体験されて、特に教育方針にピッと来られたってことなんですが、
はいはい、そうなんですよ。なんかね、こう日本ってどうしても進化論を重んじる国だから、うん、生まれた赤ちゃんってこう何にもできなくって、親が子供を育てなければとか、こう何にも知識のない子に教育は上から流れるっていう教え方式の暗記方式の積み込み型の教育じゃないですか。でもアメリカとか欧米ってこう神様が人を作ったという創造論を信じている国なので、作った時にものすごい能力をもうすでに人間の中には備えていると。だから本当の教育っていうのはそこにさらに教えることではなくって、もともと備わった潜在能力を引っ張り出してあげるのが本当の教育なんだ。
うん、引き出す方の教育、
そう、はい、エデュケーションのエデュコの語来はプルアウト、引っ張り出すって意味なんです。
引っ張るってことなんですか。
そうだから小学校4年生の授業で卵落とし大会とかあってね、向こうでは、
はい、
いかにこう子どもたちが2階の間だから卵、生卵 を割らずに落とせるかっていうのが学校であったり、もう先生が生徒からものすごい方法を教わるんですよとかね、もう子どもの方がアイデアいっぱい持ってるんですよ、
うんうん、
そういうアイデアをこう伸ばしてあげるような、勉強したいって思わせるような、そういう教育がされてたんですね。
で今は実はあの男の子お二人のママだということなんですけど、はいはいはいはい、やっぱそういう教育方針ですか。
そういう教育方針でねしたいと思って、ただ日本でなかなかそういうところが見つからないので、将来的には向こうにやろうかなと思ってるんですが、でもちょっと待てよと、日本の教育環境を変えたいっていう最終的な大きなビジョンが生まれまして、これからの子どもたちのためにも、もっとこう日本の教育を抜本的に変えていって、一人一人の個性を生かせるような、こう人前で堂々とプレゼンテーションできるような、そういう人に育てていけるような環境を作りたいなっていうのが今の夢なんですね。
ねえ、あのサンプル百貨店からこう教育まで、しかも結婚されてて子供さんも育てておられて、まさにあのネット業界の松田聖子と私は言わせていただきたいんですけど
ありがとうございます、
最後にですね、はい、この新しい事業サンプル百貨店をさらに発展させて、はい、その上にまた大きな夢があるってことなんですけど、はい、どうぞお願いします、
は
い、
ただ単に、今ある試供品やサンプルをばらまくだけではなくて、企業様 の、 あのテストマーケットの場として使っていただきたいんですよ。 サンプルがない企業でもね、例えばレンタカー会社がレンタカーを無料で貸してくれたりとか、あの都内の空いてるマンション、まあ、大阪でも空いてるマンションがいっぱいあって、不動産協会が空けておくんだったら1ヶ月住ませてみて、よければそこにそのまま住んでもらいましょうとか、
お試しですよね。
そう、これから大学も人やっぱ取り合いになってくるから、1ヶ月間大学の授業を、ね、受けさせて
みて、サンプル入学あり、
それを今交渉してるんですよ。
で、
夏休みに1週間農場体験ツアーだったりとか、こういろんなありとあらゆるサンプリングができてくるはずなんですね。でやっぱりいろんなあの企業様とかホテル様とかに行くと、その会社の社長さんとか総支配人の方たちが、その商品にかける思いとか会社のあり方とかミッションとかを熱く語ってくださるんですよ。そういうものをお届けしたい、ただ商品のサンプリングだけではなくて、その声を届けていきたいっていうような、そんな思いがあるんですね。
ね、あのファンクラブもサンプル百貨店ファンクラブがありますし、でこうなんかちょっとこうこの商品どうだろうって言ったらバーって意見が寄せられるんですよね。
はい、そうなんですよ。なんかこう企業様の、例えば新しい商品ができました、そのネーミングをね考えてくださいってなると、一晩で2000件あったりとか
すごいですね。
売り方を考えてくださいって言うと、なんか4時間考えましたっていう人がね、の意見がうわーってこう数秒ごとに来るんですね。でも企業様すごい喜ばれて、本当に消費者の貴重な声を吸い上げることができる場として、幅広く有効に。
そうですよね。渡辺さんすごい仕事をね、頑張ってらっしゃるんですけど、一体誰のためにこんなに頑張っておられるんですか？
もう誰のためにというと、もう本当にこれからの子どもたち、これからの日本の未来のためにっていうしかないんですけど、逆に誰のおかげかっていうふうなところでいくと、やっぱりこう私を産んでくれた、父さんお母さん、育ててくれたおばあちゃん、で私を見守ってくれてる主人とか子どもとか周りの家族とか、やっぱりこうあったかい周りの人たちに支えられて今の自分がいるっていうふうに感じますね。
ね、今日はのラジオレターおばあちゃんへのお手紙なんですけど、今もご健在なんですよね。
そうなんです。今年88歳を迎えて、本当は孫が何かしてあげないといけない、ね、時なんですけど、私があまりにも忙しすぎて何もしてあげれないので、もうちょっと待っててね、もうちょっとこう一段落ついたらおばあちゃん、あの温泉旅行してあげるから ね、
おばあちゃん、あの長生きしていただきますようにお願いしたいと思います。今日はおばあ様に宛てたお手紙をご本人にお読みいただきます。ではこのあたりでお別れしたいと思います。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。仕事で忙しい両親に代わって、小さい頃から私たち兄弟を育ててくれたおばあちゃん。若い頃遊びに行っていた朝鮮が急に戦争になってしまって、当時5歳だった私の父と2歳の妹を連れて一人山の中を歩いて逃げてきたという壮絶な話をよく聞かせてくれましたね。その途中で周りの足についていけず、2歳の子供が発熱し栄養失調で亡くなってしまったこと、5歳の父が歩き疲れてあまりの苦しさに、もうここで死のうといったことなど、いつも聞かされるたびに涙をしていました。その後日本に帰ってきてからも、伊勢湾台風で家をさらわれ、当時8歳だった父の弟を亡くしたこと、30歳の若さで私のおじいちゃんとなる旦那様を亡くして、女手一人で3人の子供を育て上げた苦労、お金がなくなって3人の子供の首に手を回したけどどうしてもできなかったことなどなど、おばあちゃんの人生は本当につらいことが多かったから、私が大きくなったら絶対おばあちゃんを幸せにしてあげるって固く心に誓ったことでした。あの時おばあちゃんが頑張ってきてくれたから、父の命を大切に守ってくれたから、今の私が存在しています。まだまだ成功とは言えないけど、周りの皆様の温かい協力のおかげでやっと土俵に上がれたので、これからももっともっと頑張っておばあちゃんと一緒にいられるように、おばあちゃんの大きなお部屋を用意するから、もう少し待っててね。
メージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは杏林予防医学研究所所長の山田豊文さんです。プロ野球の新庄選手、松井選手、落合監督などのコンディショニングドクターとして有名な分子栄養学の医学博士山田先生に食事と健康についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。